午後の最初の、情報提供の、セッションを開始いたします。RPKI の動向、実装状況と IP アドレス利用や利権に関するライフでの議論ということで、ジェピニックの木村さんに、お願いいたします。これからですね、約20分ですね、はい、の時間でお願いをいたします。ではよろしくお願いします。
こんにちは、ジェピニックの木村と申します。木村大になると出てくるという、タイプのものでして、ジェピニック木村と申します。ジェピニックでは RPK に関する調査研究、それからルーティング、DNS 等の調査研究に関して担当させていただいております。本日のお話は、RPKI の動向というふうに書いてありますが、このライブでの議論というところにフォーカスして今回はお送りしたいと思っております。と言いますのも、このタイトルに書いてありますように、実装が一つ進んでいるというのが1点目と、それから IP アドレスの利用とか、それから移転に関して、このリソース証明書というのが後で出てくるんですが、こちらが使われるんじゃないかという議論が、結構前から、2年ぐらい前から行われてきておりました。このあたりの、背景を踏まえまして、現状を皆さんにお伝えしたいという次第でございます。はい、というわけで、内容は RPKI について、RIR の中で最も先行するという、状況があるんですけども、ライブ地域の動向として、第64回のライブミーティング、4月に行われましたライブミーティングでの話題と、現在一体どういう状況で、一体どんなことが話題になっているのかということをお伝えしたいと思います。さらに、ヨーロッパでこうでしたということでは、なんで、なんて言いますか、皆様ちょっと午後一で眠くなってしまいますので、では日本ではどうなのかと、でこれからどうなっていくのかと、でどうしていったらいいのかということも、最後に触れさせていただきたいと思っております。まず RPKI という言葉を、ご存知ない方っていらっしゃいますか。はい、ありがとうございます。RPKI 使ったことあるという方いらっしゃいますか。 ありがとうございます。当センターでは提供しておりませんが、使いいただいてありがとうございます。RIR では提供しておりますので、お使いいただける状況ではあります。当センターの提供だけではありませんで、 RPKI といいますのは PKI というのが証明書の技術としてありますけれども、 RIR で準備が進められているリソース証明書というのを提供する仕組みです。リソース証明書は電子証明書というのを SSL でお使いになった方いらっしゃるかと思いますけれども、それを IP アドレスの割り振りに対して発行するというものです。こちら構造、図に出しておりますのは発行のその RPKI の構造でございまして、5つの RIR から JPNIC、TWNIC 等の NIR、そして JPNIC から指定事業者アドレスとか、EA のアドレスの割り当てとか、そういったそのアドレスの割り振りの構造に合わせて電子証明書を発行していくという構造です。でこれは何をやろうとしているかといいますと、アドレスが書かれた電子証明書を発行することで、フーイズですとか IRR ですとかを参照しなくても、そのアドレスが正しく割り振られたということが分かるようになっているということなんですね。SSL のサーバー証明書ですと鍵マークが出ればそのサーバーがそのドメイン名のサーバーであるということが分かると思いますけども、こちらの場合にはその証明書に記載された IP アドレスがこのレジストリによって発行されたものだというのが分かると。でこの RPKI に関しまして、 ライブの第64回のミーティングではかなり活発な議論が行われておりました。まず大きく分けて3つございまして、1つ目は RPKI チュートリアルというのが初めて行われました。ライブではそのウェブ申請システム、当センターのウェブ申請システムと同じような LIR ポータルというシステムがございまして、こちらにアクセスするとリソース証明書を発行したり、それを使った ROA というものがあるんですが、そちらを発行したりできます。実際ウェブでウェブインターフェースを使って発行できますので、ライブのメンバーの方はもう使いいただける状態になっているということです。2点目はポリシーワーキンググループでの議論でございまして、こちらがですね、移転するアドレスの正当性を確認するためにリソース証明書と ROA を使うという考え方がワーキンググループ内にございまして、まだポリシー提案には至っておりませんが、 依存証明書をどうやって使うのという話になると、まずアドレスのオーナーシップを証明する手段だという概念がかなり定着しておりまして、アドレスをちゃんと使ってます、このアドレスはちゃんとアドレスのフォルダーですということを第三者に示す、リジストリではなくて第三者に示すときにこの輸送証明書と ROA というのを使うという概念が存在しております。でこちらはですね、イニシャルサーティフィケーションポリシーというのが一回提案されかけたんですけれども、結局その証明書、割り振られたアドレスには証明書を発行するみたいな提案がありまして、そうするともう皆さん証明書発行を受けなきゃいけなくなっちゃうような状況だったんですが、まだこの提案は通っておりませんで、議論が進んでいる、進んでいるといいますか、結構、どうしようという考え方でまだワーキンググループの中に存在しているという状況です。ですので、もちろんその移転に関してもポリシーが議論されているんですけれども、インター RIR もそれからイントラ RIR も議論が進んでいる段階なんですけれども、まだそれに証明書が使われるという状況には至っていない。先行する RIR の、 このライフでこうですので、JP ニックですとか、もしくは AP ニックですとかでこの移転のために証明書を使いましょうという話にはまだならないというふうに考えられます。それから3点目、プレナリーでの議論、プレナリーは全体会議でして、ライフミーティングは全体会議ですね。こちらでは RPKI のインターネットへの運用の影響というのが議論されまして、こちら大変参考になる議論と皆様にぜひお伝えしたいと思った議論でございます。後ほど詳しく申し上げたいと思います。はじめに RPKI チュートリアルですね。こちらはざっくりいきます と、管理モデル、証明書を皆さんでこう発行を受けてそれ管理するというものなんですけども、各自で CA みたいなものを立ち上げてライプの解任証局にするというちょっと難しい話になっちゃいますけど、そういうふうにするのか、ウェブのポータルサイトで、ウェブの中でお願いするのかっていうモデルがありますみたいな話ですとか、それからルーターにこの利息証明書を入れますと、経路情報が正しいかどうかを確認できるような機能が実装されつつあるんですね。でこちらの実装の中でどういう解釈ができるのか、それもし有効じゃないと全部弾くっていう設定になっちゃうと、ちょっとルーターがちゃんとインターネットにつながり続けるのかどうか不安になってしまいますので、このあたりの議論が現状といいますか、現在ではこの3つのステータスがありますみたいなことを説明されていたのと、それから3つ目はテストルーターというのがありまして、ジスコさん、ジュニパーさんが RPKI のルーターですね、で実装を持ったルーターをテストとして提供しておりまして、これ一般にはまだ提供されてないのかもしれないですけれども、ライブの方ではこちらを運用して、この次に書いてあります ID とパスワードを使うと皆様でもログインして試すことができます。ちょっとコマンドの例なんかも書いてありますけれども、 RPKI テーブルみたいなものもありまして、 show IDBGP RPK テーブルみたいなものもありまして、こちら表示すると依存証明書をルーターの中で使うという実装の例が見て取れます。どんどんいきます。でチュートリアルでの質疑応答はちょっとこちらも大変参考になる議論なんですけれども、執行によって起こることは何か、つまり証明書が有効じゃなくなったら結局ルー経路はなくなっちゃうんですかという、話ですね。でこれはルーターの設定にもよりまして、ルーズモードと呼ばれるものも考えられていまして、コンフィグで見たときに証明書とは違うけどこういう経路が来てますと、でルーターとしてはルーティングします、マッパリングします、経路表に入れますというような状態もできるというような説明になります、つまりカチッとした動きはまだ決まってないという状態なんですね。それから秘密鍵をライフに持たせることは不安ではないか、ウェブで全部ライフにお任せっていうモデルにしますと、自分たちが本来持つべき秘密鍵もウェブ上に置かれるということになりますので、ちょっと不安じゃないのかというような話がありましたが、こちらも、いずれはユーザーの選択肢ですね、というようにしています。ちょっとこれ技術的な話でしょうか。それからプレナリーでの議論、プレナリーでの議論がかなり私の今回の情報提供の重要な部分なんですけれども、今回は実は前回ですね、第63回ライブのミーティングでかなり活発な議論が行われておりまして、 それを受けて、今回対応するというか、皆様のフィードバックに対応するような説明などが行われました。ランディ・ブッシュさん、皆さんご存知のランディ・ブッシュさんは ROA というオブジェクトの検証ですとか発行についての技術的なプレゼンですとか、それからアレックス・バンドさんというライブ MCC の主に担当されている方なんですけども、 RPK 担当の方なんですけども、リソース証明書のセキュリティについて今お話をされていました。この2番目の議論についてちょっとご紹介したいと思います。おそらくここに書いてあります3点ぐらいが、おそらく日本でもし RPK をやるにしても、考えなきゃいけないことになってくるのかなと思います。ちょっと経路制御の話も混ざってますけれども、前回どういうことがライブで議論されてたかといいますと、3点ございまして、これはですね、何かと申しますと、実はライブの総会というのがありまして、総会でライブで RPK を続けていいのかということが論議が上がりました。で結局、続けることにはなったんですが、その時にどんなことが懸念事項なのかということが整理されまして、私が本日皆様に報告する内容となった次第なわけです。で大きく分けると、ですね、3点ぐらいの懸案事項がございまして、1点目は AS 運用で自律性が失われる可能性があるということ。ちょっとルーティングに関わりますけれども、例えば JPNIC が裁判所の方が JPNIC にいらっしゃって、これ日本での例ですね。で、リソース証明書を、執行しなさいと言われたとします。そうしますと、日本国内の組織でございますので、私どもとしても執行したとします。そうしますと、指定事業者の皆様、もしくは BI の割当先組織の皆様は、自分たちの預かり資料のところでアドレスが使えなくなるという状況があります。ルーターのコンフィグいかに関わらず証明書が執行されちゃってるわけですから、そんなことになると困るなと。もともとインターネットって AS っていうオートノマスなルーターごととか AS ごとに、運用されるものなんじゃないのというところに対して、不安といいますか懸念事項が上がっているということです。しかもライブの場合はライブ MCC があるのはアムステルダムなのに、ルーターが運用されているのはドイツ、フランス、イギリスだったりするわけですね。ますます複雑です。2点目と3点目はちょっと似てまして、2点目は RPK システムのセキュリティ、システムに侵入されたりエラーが起きたりするだけで経路制御が、影響する可能性がある。例えば JPNIC の場合には、法定点検という形で停電がありますと。で停電になりましたら日本のインターネット止まりますというのはちょっと困りますねという話です。3点目は RPK システムの体制、もし動作不良が起きたり間違えて執行ボタンをクリックしちゃった時にもう回復不能なことにならないか、証明書って一回執行すると復活っていうのはあんまりありませんので、復活っていうのはあるんですけれども、その復活しましたっていう情報を伝達するのがなかなかうまくいかないんですね。といったことが懸念されていました。会場でどんなことが議論されてたかといいますと、結論から言えばかなり大人な結論になってるんですけども、インターネット経路制御が依存するところが、インターネットなんていうかいかになくすかと、シングルポイントフェイリアをいかになくしていくかというのを、今後具体的に考えていかないといけませんよねと。真ん中に書いてありますのは、私がさっき国際的にフランスとか、イギリスとかにルーターがあるのにオランダの政府に言われたら執行しちゃうというような状況に対して考えなきゃいけませんねというような指摘、それから、ルーターのオペレーターの方が預かり知らぬところで執行されちゃうのは困るよねということに関しては、ちょっと、改善策みたいなものもライブから出されていました。これに関してつまりルーター側で、このアドレスは無視したいとか、そういう設定ができればいいんじゃないかみたいな話がありまして、ホワイトリストとブラックリストというものが出てきました。でこちら、今からちょっとだけお見せしますけれども、ナノグで上がったアドレスとか、誰かがこのリストとして出しているアドレスに関しては証明書の検証結果に関わらず有効にするとか、向こうもしくは無効にするとか、そういう設定もできるようにした方がいいというような議論になっていました。で、結論のような意見として、アドレスの管理がレジストリに行われているというのは変えることはできないし、AS の独自性に影響するようなことは考えていこうと、例えばステートメントと言われるようなものを文章を作って、どこまでどういう責任でやりますけど、そこから先は自分たちの責任ですみたいな、うまく、避けるような方を考えていこうと、具体的ではないですがというような結論になっていました。先ほど を持ち上げた、ホワイトリスト、ブラックリストのデータとこまで飛んでいきますと、こちらですね、ちょっと見にくいかもしれませんが、読み上げますと、NOG とか ISO とか EFF とか書いてありまして、これにチェックボックスを入れると、そこで上がったようなアドレスに関して無視するとか、そういう設定ができるようになっているとか。それより前はプリフィックスを一個一個書いて、これは無視するとか、これは無視しないとか、そういうことを書いてたんですけども、それはちょっとダメですねということになっていました。それからちょっと時間もありますので駆け足になりますと、2と3の RPKI システムのセキュリティと体制に関しては、ちょっとこれ直接的な回答になってないんですけども、まあ、ユーザー認証を強化しますよというようなことをライブで言ってみたりですとか、それから行動の評価をしたり、それから攻撃に、まあ、外部からの、RPK のシステムに対する攻撃はこんな風にこう守っていきますよみたいなことを言っていました。はい、ちょっと時間もないので簡単にいきたいんですが、すいません、ちょっといきますと、結局ライブではその第23回前回のライブミーティングで動機は上がったんですが、リソース証明書はオプトインで提供することになりまして、BGP で使えるようにするプラットフォームは提供するよということになりました。で、ライブ側で認識している皆さんの懸念事項といいますか、それに対して、まあ、賛同しているとか、まあ、価値を認めていますよねということに関しては、リソース証明書がアドレス資源の検証可能な証拠になりますよねということ、それから BGP で使うことができるというのが期待されるということですね。 KY ハイジャックを防いだり、 BGP バスの検証を行う BGP セックへの布石になりますねと、まあ、そういったことですね。で、これらのメリットが、次に述べる潜在的なリスク、例えばルーターのオペレーターとか指定事業者の皆様の預かり知らぬところで、まあ、無効にされてしまうようなことを、まあ、これから先どうなるか分かりませんが、こういった潜在的なリスクよりも、今この上がったような経路ハイジャックを避けるとか BGP のマスケーションの布石になるとか、そういうのを、まあ、メリットが、まあ、重みを持ちますねというようなふうに考えられているということです。はい、大事なところをお話ししてしまったんですが、日本における RPK の展望と課題、日本ではじゃあどうなのかと申しますと、日本でも RPKI テストベッドなどの実装を入手したりですとか、動かすことはできる状況です。で、ルーターにおける実装も進みつつありますが、低価格のルーターではまだ稼働させるには至っていない。クワガなどの実装が出てきているので、まあ、それを使えばもしかしたら低価格できるかもしれませんが、まあ、市販されているものではあまりないと。JPNIC でも、検証環境を、まあ、準備中と書いてますが、実はもうサーバー等は確保されていて、まあ、コードを動かしてはいるんですけども、まあ、皆様への提供にはまだ至っていないという状況です。では今後どうなるかと申しますと、まずそうですね、実効性を持って導入される、ちょっとこれは私の考察もちょっと入っちゃってるんですけれども、じゃあこれを導入すればケロハイジャックが防げるようになるのかというと、そこの検証はまだできてないんですね。RIR では皆さん証明書を提供してますけども、じゃあその証明書を使って、先ほどちょっと出てきましたアドレスの移転ですとか、それから自分がそのアドレスを使っていることを人に証明する用途に使えるのかというと、まだそこは皆さんあまりできてないと。じゃあ何のため導入してるんだっていうこともあるじゃないですか。というわけでちょっと私はちょっと慎重になっているところもあるんですけれども、まあ、実効性を持って導入される状況ではないのですが、まあ、実装はかなり増えてきています。ルーターの実装もしっかり、それから証明書の検証もしっかりです。それから、RPKI が運用可能であり効果を持つのかの検証がより重要になってくると、今申し上げました通り、皆様が実際お使いになったりですとか、まあ、私も使ってみたりして、以前 YouTube のケロハイジャック事件等もありましたけども、こういったものを自動的に防げるのかというようなところの検証が必要になってくるであろうと思います。で、まあ、今申し上げたことがそのもの課題なんですけれども、実際効果を発揮できるような導入の仕方を考えなければなりません。それから、ライブのことを皆様にご紹介した通りではあるんですが、私たち自身も、例えば JPNIC からリソース証明書が提供されたときにルーティングの自律性を、担保できるのか、JPNIC が怖いお兄さんとか、なんかそういった方に来られることによって、インターネットが脅威に陥らないのかということを私たち自身が考えていかないとならないということが考えられます。というわけで、まあ、これらの検証を行っていく時期が的なのかなというふうに思います。はい、 き足ではございましたが、RPKI の状況、ライフ NCC の状況を、フォーカスして皆様にお伝えいたしたいと思いまして、ご説明いたしました。ありがとうございました。
はい、木村さんどうもありがとうございました。それでは、あまり時間がないんですが、もしご質問等あればお受けできますので、ご質問のある方はマイクの前にお立ちいただきますようにお願いいたします。どうぞ。
はい、すみません、藤崎です。すみません、非常に興味深い講演ありがとうございました。で、この感想なんですけれども、確かに今まで RPKI ずっと言ってて、まあ、今後経済認証とかするのが重要だなと思っていたんですけど、確かにライフで議論されているのを紹介いただいたように、それができるということはコントロールもできちゃうんですよね。で、本当にそれってやっていいのかなとか、例えば今怖いお兄さんと言いましたけど、愛で始まって T が来て U が来るような組織に全部持ってかれちゃったのとか、そんなの考えると本当にやっていいのかとか非常に疑問にもなってきたんですけど、そのあたり木村さんはどう考えるのか、もしあれば個人的な意見でいいので聞かせてください。
コメントなのかと思ったら大きな質問ですね。おっしゃる通りの脅威ですね。だって、一番ベストのケースで小泉さんとか方法執行機関ですけども、もしかしたらこう当選の職員が間違えてあってこうやっちゃうかもしれませんので、それで取れる責任なのかっていう話もありますので、ですので、SSL の証明書もそうなんですが、それだけでじゃあルーティングが動く動かないっていう動くファクターにするのは危険だなと、おっしゃる通り危険だなと思います。私はやっぱりそこをそれだけじゃなくて、例えばこの証明書とかは無視するとか、この期間は無視する期間とか、なんかこううまくこう中間的なものを用意しないとおっしゃる脅威はあるのかなと思っておりまして、じゃあそれは具体的にどういうことかというのは私もまだ分かっているので、これから検証していきたいと思います。
はい、他にご質問ありますでしょうか。はい、それでは以上とさせていただきます。木村さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。